こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第154回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
偏方性の原理とはということで、
はい、はい、
ここのところですね、
うん、
無料のポッドキャストをやっておりまして、
はい、いよいよ、
はい、始まっているんですけれども、そこでも、はい、扱ってるねテーマになりますが、
取り上げましたね、
はい、あの無料のポッドキャストは超リアルな行動心理学と、
はい、行動心理学、
はい、あの巷でね、はい、言われている行動心理学のテクニックとかを、
うん、
こう超リアルにそれ本当なのかっていうところも含めて、
はい、
ちょっとお話ししている番組なので、
はい
はい、そちらもぜひ聞いていただきたいなと思うんですけども、
はい、
まあ、そこで、偏方性の原理についてやりましたよね。
やりましたね、
はい、あのチャルディーニという人のね、はい、影響力の武器という有名な本があるんですけれども、
はい、
まあ、そこで偏方性の原理っていうのをね、うん、語られておりまして、
はい、
まあ、誰かにこう親切にされたと、
うん、
そしたらそれを返したい、
ね、うん、
まあ、その原理のことですけれども、
はい、
非常にね強力ということですよね。
ですよね、はい、思いのほか強力という、
うん
うん、
ね、やりましたもん ね、
う
ん、まあ、今日はそこら辺をちょっとあのポッドキャストは無料だったんですけども、
はい、
まあ、ネイロ塾のこちらのね、うん、本編ではより深く
深くマニアックに、
はい、はい、行きたいなと思うんですけど、まあ、ポッドキャストもだいぶ話してしまうっていう癖がね、
うん、そうですね、はい、
ある私たちにあるので
ですね、なんか勢いでいっちゃいますね、はい、
そうなんですよ。あの10分でやめましょうって言ってるんですけど、
うん、
気づいたら20分ぐらい喋ってる
大抵ね、
はい、これだとあの本番何喋るんですかみたいな、
はい、
感じになってますんでね、
はい
はい、まあ、ポッドキャストはもうちょっと控えめにしないといけない、
はい、で本番がだいぶこう、ね、深くなってるから、
うん、
まあ、それもいいのかなと思いながら、
そうですね、
ですね、はい、
ではまずこの偏方性の原理ですけども、
はい
はい、まあ、先生の解釈というか、
はい
はい、どんな、
そうですね、
はい、
よく見かけるのは、
はい、
試食コーナー、
うんうん、スーパーの試食コーナー、はいはい、
ソーセージみたいなのをこう焼いて、
はいはい、
ね、どうぞどうぞって、であれをされると、
うん、
食べてしまうと、
もうつい、
ね、買わないの悪いみたいな、
うん、
それがまさに偏方性っていう、先にもらってしまうと、
はい、
ね、返さないでいるとなんか、ね、お金借りたみたいな、
うん、
ね、そのまま返さないでいるみたいな、こうなんて言うんでしょうね、負担、
うん、
負い目というんですかね、それをこう解消したくなる、の無料の試供品をもらうというのも似てるんでしょうかね。
そうですね、
うん、
まあ、無料と言わずとも格安みたいな、ね、
はい、
ありますもんね、
はい、
うん、あれもそれの、まあ、類似したものと、
うん、
いうことは言えますよね。
ですよね、うん、ポッドキャストの中でも出てきていた、はい、フェルモンドさん の、
うん、
車屋さんの例、
はい、
あれなん、ね、まさにそうですね。
そうですね、まあ、聞いてない方のためにね、
はい、
お話しすると、まあ、車屋さんにすごく親切にされてまして、
うん、
されてます、親切にしてくれている車屋さんがあるんですけれども、
うん、
もうね、どこで儲けているのか、
うん、
心配になるぐら
い
親切なんですよ、
はい、うん、
もうまあ、そこで、まあ、ちょっと車をね、
うん、
購入したって経緯もあるんですけども、
はい、
もう断るごとに車の調子はどうですかって言ってハガキが届いたり、
で
車検とかね、
はい、
オイル交換とかはもちろんやってもらってるんですけども、
はい、
で時々こうじゃあカメラとか、
はい、
オーディオとかそういうのこう付属品をつけたりする時もあるわけですよ、
はい、
それなんてね、うん、あれなんですよ、もうアマゾンとか、
うんうんうん、
楽天で買って、
はい、
うちに送ってくれればつけときますからっていう
ね、
うん、
そしたらその 売り値に上乗せできないんですもんね、
う
ん、
そうですそうです、ね、しかも普通はこう保証の問題とか、
はい、
壊れてたりとか嫌がるんですけど、
はい、
あのもう当然のようにやってくれますし、もうタイヤなんかもネットでタイヤ買った方が安いじゃないですか、
はい、
でもタイヤって1回うちに来られてもそれ持ってくの大変なので、
は
い、まあ、送り先をその車屋さんにしてしまってで、まあ、時間のある時に車持ってってすぐつけてくれるみたいな、
は
でその取り付けの料金も、
はい、
まあ、いいんですかっていうぐらいな金額なんですよ。
うーん、
ね、この最近も車検があったんですけど、
はい、
昔はほら車をね、
はい、
取りに来てくれて、
うんうんうん、
終わったら納車みたいなのありましたけど、
ありました、ね、
今 あんまりそういうのないじゃないですか、
ね
ね、
もう基本的に人が少ないし、
そうそうそう、
嫌がるんですよね、
うん、まあ、代車もらえればラッキーかなぐらいな、うん、
はい、
下手したら代車も、ね、そうそうそう、場合によってはお金かかりますみたいな、
うん、そうなんですよね、
うん、
の保険で代車が出ますよっていう契約をしてれば、
うん、はいはい
はい、あ、出るけど、
うんうん、
それ入ってないと有料ですよとか、
ね、
レンタカー借りてくださいとか、
うん、
もうそれ普通ですよね。
そうですよね、
うん、
そんな、ね、時代にですよ、
はい、
もう普通に車を取りに来てくれる、
うん、
でそれで、車検が終わったら、
はい、
納車してくれるというですね、
うん、
もう非常にもうこちらのだから仕事の都合とか、
はい、
普通こう計算するじゃないですか、次の、ね、
うん、
時間のある時に考えるんですけど、
はい、
もう勝手に持ってて勝手に置かれてるっていうぐらいな感じなので、
うん、
本当に素晴らしい車屋さんがとお付き合いできているんですけども、
ね、
はい、
ですね、うん、でそこまでされていたら、
うん、
もう何かあったらその車屋さんに行きますよね。
そうなんですよ。でそれプラス、
うん、
もう私の関わってまあ、知っている周りのこう車好きな、
はい、
もしくは車好きでなくても、
うん、
ね、知ってる限り、
はい、
全員その車屋さんです。
もう紹介して、
はい
はい、
もう全てが紹介で、気づいたらなんか知り合いみんなその車屋さんに関わってるっていう、
ね、
まあ、状態ですね。
だから、うん、そうやって、ね、まあ、Amazon で買ったのを、
うん、
通販で買ったのを、
うん、
送って送りつけて、
はい、
でそうそう、ね、儲けがなくなるじゃないかっていうことを、うん、もうその車屋さんの方から提案されるわけですもんね。
そうです、あ、送ってくれていいですって、
ね、
うん、
そこまでされていて、
うん、
でじゃあお客さん、ね、紹介したりして、
うん、
どんどん増えて車屋さん困ってるんじゃないかっていうことは、ね、やっぱりないんですよね。
そう、
結果的には、
うん、
そうだ、これがまさに偏方性
ね、
うん、
だ、なんかあればお願いもちろんしますし、
はい、
まあね、場合によっては他と、まあ、そもそも値段も比べてないですけど、
はい、
ちょっと高かったとしてもですよ、仮に、
うん、
それでももう確実にね、しっかりやってくれてるっていうのは分かるので、
うん、
だとしても払いますね。
はい、はい、ですよね、
うん、
だ、値段でこのもう値段もそうだし、
うん、
その商品自体も、
うん、
他社と比較しなくなるんですよね。
そうなんですよ。
ああ、
そうなんですよ。もういかにそこにお願いするかっていう、もう、
うん、
そう、比較するっていうストレスがなくなるので、うん、
はい、
それも逆にありがたいと、
うんうん、ね、そこまでのことをされていたら、
うん、
もう返さずにいられない
ね。
ですもんね。
そうですね、
うん、
昔からね、情けは人のためならずという言葉がありますけれども、
はい、
もう本当にこういうことなんだろうなと思いますね。
ですね、でしかもその偏方性の原理としてこう大事とこ
う
されているのが、
は
い、この下心が見えるとうまく働かない、
うんうん、はい、
だから、うん、例えばその車屋さんが、
うん、
もう本当に、ね、どこでも儲けてるんだろう、ただひたすら車好きだから、
はい、
あ、やってくれてるのかと、
うん、
こう思わせるくらいな動きだから、
はい、
他の人紹介したりしたくなるけれども、
うん、
だ仮に、ね、今回、ね、Amazon で 買ったものを送りつけていいっていうことにしたんだから、
はい、
次回の車検もぜひうちでやってくれますよね、みたいなことを、うん、でことあるごとにチラッチラッと言われると、
うん、
なんとなく嫌な感じって。
そうなんですよね。
うん、
はい、もうね、そういうのもこう全く微塵も感じさせないので、
はい、
あのむしろこちらからね、
うん、
なんか悪いとこないかなみたいな、
はいはい、
この車っていう ね、はい、探してお願いしたくなるみたいな、
その車屋さんにお金をなんとか払いたいっていう、うん、
はい、
はい、
そうなんですよね、
う
ん、
そこはこう商売だから、
はい、
あね、稼がなきゃいけないわけで、
うん、
だからお金はいらないっていうことはないはずなんだけども、うん、それをこう隠してというよりも、
うん、
もう本当にそれをこう自分の意識から外して動いている、
うん、そういうことですよね、
うん、
やっぱりその今先生が言った下心がないっていうのは、
はい、
結構紙一重で、
うんうんうん、
例えば、うーん、今 SNS で、
はい、
じゃあいいねをしますと、
はい、
当然それって、
うん、
ほとんどの人は、
はい、
いいねを返してほしいという気持ちが働くと思うんですよね、
うんうんうん、自分もやってるわけだから、
そうそう、あ、もちろんね、
はい、
あのすごく有名なスポーツ選手とかミュージシャンとか、
はい、
俳優とかね、
うん、
そういう人に対してはちょっと別だと思いますけど、うん、それってちょっと下心じゃないですか、
はい、
ね、本当にいいと思ってるっていうよりかは、
うん、
どちらかというと自分ももらいたいっていうような、
はい、
やっぱそういうものと本当に相手のね、
はい、
ことを思って何かして、
うん、
まあ、結果的に巡り巡って戻ってくるっていうのは、うん、
はい、
まあ、形としてはこう似てるんですけど、
うん、
起きてる現象はね、
ですね、ね、
この先の展開も考えても全然違うんだろうなとは思います。試食コーナーもそうですし、
うん、
まあ、日本人かどうか分かんないですけど、
はい、
まあね、何かこう送って、
はい、
お中元だったりお歳暮だったり、
うん、
ね、ああいうのまあ下心って送る人いないでしょうから、
うん、
ああいうのも何かこうね、
はい、
送ってまたそれで戻ってきてっていうような、う
ん、ですよね、
う
ん、
そういう美しい形にしたいですよね、
はい、
うん、
いやだからそれを今の美しい形といえば、うん、この、ね、偏方性の原理というのは、
はい、
我々の心理の中にもともとあるわけですよね、
う
ん、
そうですね、
だからこうそんなにこう、ね、一方的な行為になったら損だなみたいな思いで、
はいはい、
こうブレーキをかけたり、
うん、
しなくてもいいんじゃないかなっていう気がするんですよね、
はいはいはい、
で、うん、さっきの試食コーナーで、
うん、
うーん、ソーセージの試食、
はい、
2個までみたいにこう、ね、書いておいて
はいはい、はい、
ね、そうしないと、
うん、
ね、あの3個以上食べられたら買ってくれないとすごく損害が、
はいはいはい、
なんていう計算をして、
うん、
そういう、ね、計算すればそういうのは当然出てくるとは思うんですね、
はいはい、
あるいは喫茶店で、
うん、
何分に1回追加注文してください、
はい、
みたいなのも、
は
い、
うん、
ね、経営する側からすると出てきかねないですもんね、
うん、
ただそれをやるかやらないかでこの、ね、やった途端に偏方性はゼロになるっていう、
なるほど、
ですよね、
おお、それは分かりますね、
はい、
もうすごく最悪の事態を回避するためだけに、
はい、うん、
そういった予防線を張ってしまう、
はい、
とせっかくやっていることがゼロになってしまう、
うん、そうなんですよね、
ありますよね、
はい、だからね、喫茶店で、ね、
うん、
飲み物一杯だけ頼んで3時間いたらさすがにちょっと悪いかなっていう気がし始める、
はいはい、
でももう帰るから、
うん、
追加注文はあれだけど次回は友達連れてこようかなみたいに思ってるところに、
うんうんうん、
ね、あの申し訳ありませんが2時間以上いらっしゃるので、
はい、
もう一杯頼んでいただけませんかって来たら、うん、もう、ああ、分かりましたって頼みはしても 次はないっていう、
そうなんですよね、
感じですよね。
たったその一瞬のやり取りで、
その、はい、で利益もきっと数十円ぐらいを、
うん、ですよね、
ですもんね。そのために、うん、そう、ね、言いたくはなるけれども、うん、ね、
それはね、分かりますね。返、例えばそうだな、
はい、
通販とかもね、
はい、
返品の条件とか、
うん、はいはいはい、
昔も話題になりましたけど、何でも、なんなら他社で買ったやつですら返品受け付けますと、
はい、それもはや返品って言わない
です。そう、
はい、
ね、
はい、
そのもはや無謀、まあ、それはちょっと極端な例だとしても、
はい、
もう返品あった場合は無条件で受け付けます。
うん、
でやったところで、
はい、
ほとんどの人は欲しくて買ってるわけですから、返品なんてしないわけですよ。
ですよね、
うん、で返品しなきゃいけない状況になったら、どんな状況でも返品するわけですよ。
はいはいはい、
だからそこに書くことはマイナスでしかないんですよね。
うんうんうん、
なのについ書いてしまう、
はい、
そうちょっとこう返品してほしくないようなことを書いてしまうっていうのは、
うん、
これはよくあると思います。
ですよね、
うん、そこはちょっと気をつけたいなと、
はい、
ね、せっかくやってても偏方性の原理の威力が、
うん、はい、
そこで失われてしまうっていう、
もったいないですよね。
ね、
うん、
なんかあれですか、はい、偏方性の原理をこう感じたことは最近ありますか。
そうですね、はい、偏方性と言っていいのか、
うん、
でもすごくいいサービスをしてくれたから、
はい、うん、
もうここの商品を使い続けようって、
はい、
別に固く心に誓ったわけでもないけども、
うん、
自然にそうなってるっていうのは、はい、デルコンピューター、
ずいぶん大きいと思ってますね。町の電気屋さんじゃなくて、
はいはいはい、
デルを買い続けようと思ったってことですよね。
ですね、
はい、
昔はいろいろ NEC とか富士通とかいろいろ使ってたんですけども、
はい、
もうここ15年ぐらいは
ずっとすごい長い
ずっとデルを買い続けてるんです、
はいはいはい、
でこれ何かきっかけはあったのかなって、
はい、
まあいらないソフトが入ってこないっていうのは、うん、それはもういいんですね。こう選んで使えるからっていう、うん、
余計なのが入っていないっていうのが大きいですよね。
で欲しいのだけ選んで、
はい、
でこう組み立ててもらって、うん、まあ、届くから、
うん、
急ぎじゃなければ出るってすごく良かったんですね、うん、
はい、
で、それ以外にある時、カスタマーサポートっていうんでしょうかね、はい、ちょっと調子が悪いなっていう時に問い合わせをしたら、うん、チャットで、
はい、
最近電話がなかなかつながらないんですよね。
電話は難しいかもしれないですね。
です
ね、
はい、で、どこに問い合わせればいいんだっていうのをいろいろこうサイトを見て、うん、とぐるぐる回されちゃうんですけど、
はい、
でやっとお急ぎの方はチャットへどうぞっていうのを見つけて、うん、でそこでやったら向こうで出てくれて、
はい、
でもうそれは本当にリアルタイムのやり取りで、
うん、
しかも深夜だったのにもうすぐ応答してくれて、
はい、
で、中国人のようでしたね、名前が、
うんうん、
でこっちでそのまま普通に日本語を書いて大丈夫なのかってちょっと心配しながらやったんですけども、はい、もう私より日本語上手なくらいにパンパンパンパン
いや、それはないと思います先生より日本語が上手っていうのは凄まじい日本語力ですからね。
もうすごいんですよね、
はいはい、
もう全く不自由なく、
うん、ですよね。
でその中で、
はい、
ここまで詳しく解説をしてくれる、で今の私のパソコンの状態、
はい、
そういうのも機械の裏を見るとなんかこう番号が書いてあったりして、うん、
はい、
でそれを伝えると、ああこちらで調べたらこうこうこうでした、
うん、
で、でいついつお買い求めになって、
うん、
でそのこっちで、こういう状態なんだって、
はい、
パソコンが立ち上がりはしたけどここから先へ進めないとかって、うん、それをじゃあこうやってみてくださいどうなりましたかっていうのをずっと付き合っててくれて、
うん、
でこのそう最終的には、
はい、
部品の交換っていうことになったんですけども、うん、そのプロセスでも本当にいやよくここまでいろいろ教えてくれて、
うん、
でその頃使ってたのが 画面に触ると反応する、はい、タッチパネルタイプのパソコンですね、はい、そしたらそれは個人的にはおすすめできないみたいなあでその理由もこう書いてあって、はい、これ同じデルの製品なのに大丈夫なのか
言っちゃっていいのかっていうね
そう、はい、でそれは会社的にはわからないけれども、うん、もうすごくそこまで詳しい人がこういう構造をしているから故障しやすいんだっていうふうに説明されると、うん、なるほどな、で次回はやめようみたいに、うん、でそうもう次にこう何か注文するときは、
はい、
もう別にその人名指しで呼ぶわけじゃないんですけども、うん、そのチャットに入って、うん、こっちの、まあ、ログインしてるとちゃんと向こうに今使ってる機械の、うん、が出るんですね、データが。
あ、なるほど、
はい、で今使っているのと変わらない性能のもので新しいものはを進めてほしいで伝えると、じゃあこれですねっていうのがパッと出てきて、でこの注文するときも全然困らない、
はい、
でそうですね、半月から1ヶ月っていう時間が届くまでにかかるっていう、そこは故障したから次の買いたいっていうときは困るんだけども、でもちょっと余裕を持って頼んでおけば何も不自由ないっていう、はい、これはね、もうその人カスタマーサポートの、
はい、
その人のやり取りだけで、
その人様様ですね。そうそう、デルはその人に
ね、
まあでもそういうものですよね。
うん、
一番接するその人のね、
はい、
言動一つでこういうふうに変わってくるわけですからね。
うん、
それは他でも私も、は
い、ありました、
ありましたね。まあアマゾンなんですけど。
はいはい、
アマゾンの、まあ、返品って、アマゾンってさっきの返品じゃないですけど、何でも受け入れるんです、
はい、
基本的に。でそれで、あるなんかレビューを読んでた時に、アマゾンの対応はひどいみたいな、書いてあったんですね、
はい、
でいくら返品しようとも、まあ、なんかうまく受け付けてくれないとか、
はい、
まあ、まあそんな類のことが書いてあったんですよ。で私もあるちょっとコケ取り
コケ取り
コケ取りの
水槽のですか、
駐車場とかの
コ
ケ取りの、
はい、
薬品っていうか、まあ、水物なんですけどね、こうボトルに入ってるんですけど、
はい、
まあ、それ買った時あったんですよ、
はい、
そしたら1個割れてたんですよ。で、まあ、漏れてたんで、
はい、
もうかなりびしょびしょになってたと。で、まあ、2本買ったんですけど1本が、まあ、そういう状況だったので、
はい、
ああちょっと面倒だなと思いつつも、
ね、返品面倒なんですよね、
うん、なと思いつつも、さっきの出るじゃないですけどチャットがなんか出てきたんですよ、
はいはい、
当時ねやり方忘れちゃいましたけど、
はい、
チャットあるんだと思って、
うん、
したらすぐつながって、
はい、
でこれこれこうでコケ取りが漏れてて、コケ、
はい、
が取れちゃいましたみたいな話をねもうコケ、はい、が取れちゃいましたみたいな話をしてたんですよ、
はい、
したらもう大変申し訳ございませんと、
うん、
で、すぐに、
はい、
もう代わりのものを手配しますみたいな、
うん、
てっきりね、
はい、
じゃあ漏れた証拠をくれとか、
はいはいはい、
言われるのかなと思って、うん、したらまあその時の感じで、
はい、
まあ、判断したなと思うんですけど、
うん、
でもすぐ送ります、いやなんならもう手配しましたみたいな、
はいはいはい、
もうチャットやり取りしてる間からなんかもう手配されましたみたいなメールが届くぐらいな、そんな感じで、
はい、
ですみません漏れたやつは、
うん、
これ残り返品した方がいいですかって言ったら、
はい、
いやいやそれはもう逆にお手数ですが処分していただけるとっていう感じで、まあ、実際はでも6割ぐらい残ってたんですね、
はいはい、使えますね、
そうなんかこれ全然使えるなと思って
、はい、
結果的にそのぐらい儲かってしまったってありましたけど、そのね、アマゾンみたいな巨大な企業はね、
はいはい、
たったその人のやり方一つでそうやって、まあ、ここで話すようないいこともあれば、
はい、
その私の知り合いは
うん
アマゾンなんて絶対使わないみたいな極端な話にもなるわけですよね。
いや、はい、いやそのね今アマゾンで思い出しましたけど、
うん、
でなんかアマゾンをなんかね2人で褒めちぎってるみたいになるかあれだけども、は
い、なんかもらわないといけないですかね。
なんかね、うん、本当に今のフェルモンドさんと同じような、はい、もうアマゾンは二度と使わないって言って、はい、なんか楽天だかヤフーだか他の方に移るみたいに言った人がいたんですね、
はいはい、
で、アマゾンは前にすごく良くしてくれたけどなってすごく不思議に思ったことがあったんですよ、
はいはい、
で、その私がすごく良くしてくれたっていうのは、
うん、
あれはアマゾンであるソフトを買ったんです。
はい、
でそのソフトがこの買ってからダウンロードするんですよね。
はいはい、ありますね。
はいはい、で、Amazon の中でダウンロードっていうボタンが出てきて、そこを押すとダウンロードされるのが今までの経験だったので、
はい、
同じだろうと思って、あんまりこう詳しく読まないまま購入ってしたんです、ね、そしたら買った後でそのダウンロードっていうボタンが押せる状態にならないんですね。
はい、
でまだ早いのかなと。
まだ早いので
買って、はい、本来ダウンロードで買うってことは即使えるはずなんだけども、
ね、まだ担当者が OK してないのか
そうそう、はい、で翌日にまで待ってみたんですね。
待ちますね、
はいはい、でもダウンロードの状態にならないのでさすがにおかしいなと思って、でそのアマゾンに連絡してみようと、
はい、
そしたら、電話もできないメールもできないんです。そのね、メールアドレス出てこない、電話番号見つからない、ね、
まあ、アマゾンがどこにあるかも知らないです
よね。そうなんです、
はい、
でそこら中探し回っても全然出てこなくて、
は
い、まあ、ここまでで終わるとアマゾンの悪口みたいに、
はい、
でこんなだったら、はい、しかも私自身、まあ、自分で言うのも変だけども、結構昔からネットを使ってきたんですよね、
はいはい、
それでこれだけ見つからないってことは、もう結構年配でね、ネットちょっと苦手なんていう人は、アマゾンに返品もできない問い合わせもまるでできないだろうと思って、
はい、
で結構困ってたんです、
はい、
そしたら全く同じです、チャットが出てきたんです、
はいはいはい、
でそのチャットに、もうちょっと電話番号もなくてなんとかならないのっていうふうに伝えるぐらいの勢いで、
はいはいはいはい、
さ、あのソフト買ったんだけども、ダウンロードができない、
はい、
っていうのを伝えたら、もう本当に分かりやすく対応してくれて、申し訳ありません、今すぐに確認をしますと、
はい、
で、そしたらその担当者の方でダウンロードしてくれる、はい、できるように変えてくれるのかなって思ったんですね、
はい、
その手落ちかなと思ってた
んです、
そしたらそうじゃないです。単に私が、
はい、
説明を読むべきところを読まないでいたんですよね、
はいはい、
でAmazon って商品に画像が何枚かついてる、その説明の画像という、
はいはい、ありますね、
その画像を順に見ていくと、
はい、
最後の画像に説明が、文章が載ってるんです、写真じゃなくて、
そのダウンロードの方法について。
そうなんです、
はい、
で Amazon の中ではなく、こちらのサイトからダウンロードしてくださいって画像に書いてあるんです、
はいはいはい、
でそれを、ね、写真を一枚一枚見ないで、ね、大抵買いますよね、でだったので、なんだこんなところにあるのかって、これじゃ分かんないだろうっていうのも思いつつ、
はいはい、
でもまあ、ね、読まなかった私が悪いなって、
はい、
でそのチャットで相手をしてくれた、人に、
はい、
いやー助かりましたって、はい、これで今同時進行でやったらダウンロードできました、
はい、
でただはっきり言って、さっきのその画像で説明って分かりづらくないですか、
はい、
っていう、結構こういう問い合わせないんですか、
はい、
って聞いたら、ありますって言うんです
あるんだ。
で、そう、その人が分かりづらいですよね、
はい、
で申し訳ありません、
はい、
でちょっと今後検討します、
はい、
必ずアマゾンの中からダウンロードしてくれるっていうことにすれば、まあ、ユーザーは分かりやすいんですよ、ね、
はい、
ただそのなんか販売者の まあ、契約の仕方なのか、
うん、そうで
しょう
ね。
でそれのみにっていうのがなかなか難しくて、
ライセンスだけ買うっていうような感じでしょうからね、はい、
だそれ でそれを、ね、事情があるっていうのは、うん、その担当の方の方が重々分かってるはずなのに、
はい、
申し訳ありませんっていう謝って、
うん、
で本当にいやいやそれもあなたのせいじゃないから、
はい、
もう本当に今回助かりましたっていうので、さすがアマゾン、チャットでつながれば
救われるわけですね。
救われるなっていうのが、
は
い、
つながるまではちょっと分かんないですよね。
ちょっと大変でしたけど、
はい、
っていうのはありましたね。
結構大きい企業 ね救われてますね。ね、まあ、それも本当にその人の対応一つで、
はい
ね、また買おうか、うん、もう一切買わないって ねなってしまうか、
そうなっちゃう人もいるわけですもんね。
いると思いますね、
うん、
なのでそういうね、特に巨大な企業は、
はいね、利用者が多いから、
うん、
怖いですよね。
怖いと思いますよ、
うんうん、
まあ、今返品とかね、
はい、
異常なぐらいスムーズですけど、
うんうん、
まあ、それもいろいろ改善されたん
でしょ
うなのかなとは ね思いますよね。
はい、
うん、まあ、だからやりすぎなくらいにやるというね、
うん、はい、
ぐらいで、そしてそこにこう下心を出さない、
はいはい、
相手を本当に助ける一心で、
はい、
やるという、そこで初めて発生するんでしょうね、偏方性の原理というのが。
ですよね、うわこれやりすぎぐらい、あ、うん、前フェルモンドさんなんか、
うん、
キーボードか何かで、
はいはいはい、
やりすぎるくらいやってくれたみたいな話ありませんでした？
結構前な、新潟にいた頃なんですけど、
はいはい、もうだいぶ前ですね。
そう、キーボード、鍵盤のキーボードですよ、
はい、
買ったんですよ、
はい、
いわゆるシンセサイザーみたいな、
はい、
してコルグっていうメーカーなんですけど、慶応RG コルグ、
コルグ、はいはい、
日本のメーカーなんですけど、
はい、
まあ、昔から好きで買って、
うん、
で届いたら鍵盤がね、はい、ガタガタだったんですよ、
うん、
一番端の鍵盤がもう下に落ちてて、
あ、外れてて、
ね、引いてないのに引いた感じになってたんですよ、
はいはいはいはい、
でこうおかしいなと思って、
うん、
一回連絡しました、
はい、
あ、じゃあすぐ新しいも送ります
って
なりますよね、
うん、はい、
で来ました、
はい、
同じ場所が落ちてたんですよ。
どういうことなんでしょうかね。
いや、これどういうことも、いや、これさすがにありえなくないですかと思って、
はい、
まあ、もう一回やり取りしたわけですよ、
はい、
で大変申し訳ございませんと、
うん、
でもう一回送りますって言って、
はい、
いや、なんかやってくれてんだろうなと思いながら届いたんですよ、
はい、
もう一回になってるんですよ。いやいやいや、3回ですかっていう、逆にそれ買った人他の人が心配ですっていう
で、ね、
はい、
それなんかその専用の梱包する容器に問題があるのか、うん、おかしいですもんね。
そう、まあ、でもちゃんと箱に入ってるんですよ、
はい、
で発泡スチロールのところにこうぶって入ってくるんで、で開けたら3回目ですよとかなってて、
はい、
いやこれさすがに、
うん、
いや逆に心配しますよ、オタクをっていう、
ね、変ですよね、
うん、そう、でそしたらさすがにまずいと思ったのか、
はい、
まあ、結構営業の偉い人から電話が来まして、
はい、
直接電話来まして、うん、いや本当申し訳ございません、
うん、
まあ、私も多分メールで結構さすがにありえないみたいなことを送ったんだと思うんですけど、
はいはい、
でそしたら、うん、直接お持ちしたいと、申し訳ないので
新潟まで、
私が直接お持ちしたいと、
はい、
ここ新潟ですよっていう、
はいはい、
そこ多分東京かどっかですよね話で、
はい、
でいや雪結構積もってますよ今結構雪があるんで、いや冬だったんですよ本当に、
はいはい、
雪あるんで、うん、いや、 やめた方がいいと思いますと話をして、
はい、
でいやでも持ってきたい、
うん、
引かなかったんですけど、
はい、
一顧客のために、
うん、
キーボード1台持って、
はい、
新幹線で雪の中来ますかと思って、まあ、さすがに申し訳なかったので、じゃあ何々さんがの目で、
はい、うん、
鍵盤が落ちてないのを目で見て送ってくれればそれで済む話だと思うんで、
うん、
多分今までは倉庫にある、
はい、
次々って出して送ったんだと思うんですけど、
うん、
ちゃんと目で見て送ってくれれば、
はい、
もうそれで私は構わないので
、うん、
で、
はい、
じゃあ間違え、じゃあ私が目視して送りますということで、
はい、
まあ、ちゃんとしたものが届いたんですよね、
うん、
なので、あの新潟に来るって言われた時はちょっとびっくりしましたけど。
ですよね。
まあ、まあ、そコルグはね、ずっと好きなんで、はい、それ以来もうずっと使ってますけどね。
はい。なんかもうそこまで言われたら、うん、あ、なんか誠実な気持ちが伝わりますもんね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。はそんなことがありましたね。ね、
はい、もうなんかそうなると、うん、もう、ね、ずっと特にこう、ね、しん、なんて言うんでしょうね、理由がなくても、うん、ずっと使い続けるっていう、
それはありますね。
ありますね。まあ、
いろんな機材ありますけど、はい、やっぱりそういうのがあると、うん、なんかの時にはね、つい、
はい、
そのメーカーから探してしまうっていうのは、うん、ありますね。
やっぱり偏方性が何十年にもわたって続いてるっていう、
ね、ことですよね。
ですね。
この偏方性の原理と、
はい、
まあ、少し、ちょっとずれるかもしれないですが、はい、一貫性の法則原理っていうのがあって、
はい、
例えば、ビジネスの世界だと、はい、よく無料で何々をさっきにありましたけどね、もらってとか、
はい、
で初月無料でとかあるじゃないですか、
はい、
で、まあまあ、同じジャンルになるのかもしれないですけど、ちょっと違うテクニックで語られたりもするので、
そうですね、
はい、それまた別の機会にという感じにしようかなと思ってるんですけど、
はい、確かに、うん、無料っていうことで言えば同じですもんね、
はい、そうそう、
で先に親切にしたから、
うん、
後で、うん、ソーセージ買うとか、
うん、
と同じことかなと思うけども、うん、初月無料で何か契約をっていうのは、うん、はい、自分でもそれをする時の、うん、こう心境を考えると、
はい、
あれは偏方性ではないですね、
うん、
どちらかというとローボールテクニック、
ローボール、
はい、
ハイボールの前にローボールってやつですね、
はいはい、下手投げで取りやすいボール、
うんうん、
つまりはこう契約のハードルを下げて
ね、
うん、
あとフットインザドアとかいうのもね、
はい、
こう先にとにかく相手のところに入ってしまえば、
はい、
っていう
です、ね、まあ、
一貫性の人間はこう一貫性の原理っていうね、
はい、
こうなんだろう、もう踏み外したくないみたいな、一度やり始めたことは最後までやるっていう力も働いたりするので、
はい、ですよね、
うん、その結構無料っていうのはね、
はい、
そのこのポッドキャストも無料のポッドキャストも、
はい、
Spotify とか、
はい、
Apple のポッドキャストっていう無料の、ね、チャンネルで配信はしてるんですけど、
はい、
Spotify も本当は月額、
うん、
音楽聴く場合ですよ、
はい、
980円とか、
うん、
確か、まあ、そのぐらいですよね、1000円ぐらいだと思うんですけど、
はい、
Apple Music もそのぐらいと、
うん、
あれも3ヶ月無料とか、
はい、
なんかあるんですよ。で3ヶ月あれば、
はい、
まあ十分体験できるし、
ね、
まあ、なんならそこで判断して決めればいいかなって思うじゃないですか、うん、
はい、
3ヶ月無料で体験してると、
はい、
まあ、かなりの人が継続するんですよね、
うん、うん、もう生活の一部に入っちゃいますもんね。
そう、始める前は、
うん、
いや月1000円払っていくら音楽聴くっつっても、
うん、
いいよ聴きたい時に聴くからって言ってた人が、
はい、
無料だからといって、
うん、
聴き始めますと、
はい、
それがすごく便利でいいからっていうことで、
うん、
そのまま使い続けられる、ね、まあ、それはこう決して騙してるとかそういうんではなくて、
うん、
正しい、ね、やり方だとは思うんですけど、
はい、
本来の価値をなんとか味わってもらいたい、うん、
先に体験を、
そう、うん、っていうのありますよ、ね、
はい、
うん、先生もあれですか、
はい、
Spotify、
うん、
聞いていただいてる、
そうなんですよ、
自らのポッドキャストを、
はい、
自ら聞くっていう
ですね、
はい、
いやでもやっぱり音声だけ、
うん、
まあ、このレッスンそうですけど、
はい、
でこう聞いているっていうのは、
うん、
今この、ね、動画の時代に、
うん、
なんかいいなっていう感じます
ですよね、
はい、
そうなんですよ。その感覚をなんとか私お伝えしたかったんですけど、
はい、いや、
なんか分かりますよね。
分かりますね。
なんか聞いちゃいますよ、
ね、はい、だから、うん、もう自分で、
はい、
その Spotify のアプリに通知を入れて、
はい、うん、
行動心理学の はい、タイトル何でしたっけ、
超リアルな行動心理学、は
あ、はい、超リアルな行動心理学で、はい、新しい音声が追加されたら通知が届くっていう、
はい、自分が録音したやつ、
そうそうそう、はい、そういう状態にして楽しみに、ね、待ってますよ。
ですよね、
はい、
そうなんですよ。あれはいいですよね。
いいですね。
一応毎週週1で配信という雰囲気に、
はい、
なってます
今のところ。
はい、一応なんか金曜日に配信っていう感じにはしてるんですけど、
はい、
まあ、たまらないと、
うん、
なんだよ1話かよみたいになってしまうので
そうですね、
はい、少しあのたまったらお知らせしようと思ってはおりますが、
はい、
ね、
はい、
ね、あれが来るとつい聞いてしまうという、
いいですよ ね、
ね、
はい、私車運転中に聞いてます
ね。
はい、
金曜日ってなんかいいじゃないですか。
なんかいいですね。
金曜日ってこう、まあ土日休みの方は最後の一日だし、
うん、
はい、なんか金曜日ってこうなんかいいな。
なんかいい。
なんかいいなと思って金曜日にしてます。
はい、はい、じゃあその予定で行きましょう。は
い、お願いします。じゃあ最後にですね、
はい、
この偏方性の原理を、まあ、使い倒すポイント、
はい、うん、自分が使う、ね、
はい、
はい、はい、
をちょっと最後にまとめていきたいんですけどね、はい、うん、なんかこう、まあ、相手に親切にすれば返ってくるという、まあ、そのシンプルな法則でありますが、
はい、
やはり、まあ、下心っていうね、うん、初めの方に出ましたけども、
はい、
ちょっと気をつけなければいけないことはありますよね。
そうですね、
うん、
はい、だからこう、ね、ネイロ塾ですから、
はい、
話し方、うん、コミュニケーション、はい、に関してこの偏方性の原理、うん、を使うのであれば、
はい、
もう本当に純粋な気持ちで褒める、
うん、褒める、
はい、
うんうん、
相手のことをこう高く評価する、
はい、
これ、ね、褒めたからなんか買ってほしいとか、
うん、
自分のことも褒めてほしいとか、
うん、
まあ、そういう気持ちはあったとしても、
はい、
それは脇に置いといて、
うん、
純粋に褒める。あとはそうですね、話すテクニック的な、はい、ものになりますけれども、
はい、
続きをおねだりする。
お、相手と会話をしていて、
はい、
相手の話のその続きが聞きたいって。
そうです、
そこをおねだりする。
そうなんですね。
ほう、
はい、
はい、
でこれは、うん、でおねだりだから要求みたいな感じですけど、
うん、
その行為自体が相手に喜ばれるんですよね。
やっぱ自分のことを話したい欲求っていうのは強いですよね、
はい、ですよね、
うん、
だからそう、なんか前回会った時に、
はい、
ちょっと会話が中断しちゃったと、
うん、
でそれを次のに会った時、うん、あのこの間のあの話続き聞きたかったんですけど、
うんうん、
なんて言われたらもう嬉しいですよ ね、
ね、なかなかそういうことを言ってくれる人は、
はい、
なかなかいないです
よね。いないでしょう。
はい、
だその意味もあり、
うん、
この自分ではそんなにこう大変なことをしてるわけじゃない、
はい、
けれども相手は本当に深く喜んでくれる、
うん、
というのでその続きをねだるというのはいいと思うんです ね、
ね、 そうですね。私はあのテノール斉藤先生に、
はい、
続きをねだるどころか、
はい、
話が面白すぎて、
はい、
あの続きじゃなくて、
はい、
あの呼び出して、
はい、
あのいいから、
はい、
いいから話をしてくれ。
はいはい、
あの絶対あの口を開いたら、
はい、
あの面白い話しか出てこないから、
はい、
あの呼び出して、
はい、
いいから何か話してくれ。さらに動画過ぎてた気はしますね。うん、はい、
ね、
もうテーマも何でもいいってい
う、
うん、何か話をしてくれる。
ね、だからあの割とこう世の中、うん、このそういう、 こう入り方というか、
うん、
アプローチをしてくれないことの方が多いですよね、
うんうんうん、やっぱり私の話を聞いてくれ、
はい、
っていう人が多いっていうこと
ですよね、
うん、
だから例えば職場で、
はい、
打ち合わせ中会議中などに、うん、こうまあ、担当者が発言をしたと、
はい、
そうするともうこの人は仕事で発言してるんだし、うん、いちいち相づち打たなくても、うん、ちょっとジョークを言ったことに大げさに笑わなくてもとか、
うん、
なんていう感じでなんか冷めた感じの場に、
うんうんうん、
なりかねない。でそういう中で必ず相づち打ってくれる、
お
へーって言ってくれるとか、ちょっとつまらない親父ギャグなんだけど、
うん、
反応はしてくれるみたいな
はい、はい、
そうするともうそれだけで評価が上がる
ね。
はあ、そういうのはありますよね。
ありますね。やっぱ聞いてくれるっていうのはそれだけで嬉しいものですよね、
はい、うんうん、と思いますね。だからそこはもう相づち表情、
うん、
リアクションみたいな、ね、なんかお笑い芸人みたいな話ですけど、
はい、
コミュニケーションでは実はとっても大事と、
うん、ですよね。本当はそ、ね、片方がそれをやらなければ成立しないじゃないですか、
はい、
お互いがあの私の話を聞いてくれ、
うん、はい、
ね、で相手が話してる時も、
はい、
次自分が話すことだけを考えていて、
うんうん、
もうもはやコミュニケーションが成立していないですもんね。
ですよね。
全く別のレールを2人で歩いてるみたいな、
はい
ね、
うん、
感じになって しまいますも
んね。うん、
まあ、でもよくあるケースかなという気もしますね。
はい、だからほんのちょっと気をつけるだけで、
うん、
だいぶ人間関係がいい方向にいくと思います。
う
ん、
そうです
ね。はい、
あとあれですか、
はい、
まあこれ最初に出ましたけど、
はい、
これやったんだからこれやってほしいっていう、やっぱりそれは気をつけたいですよね。そういう、
そうですね、
ね、
はい、
全てを壊してしまうという、あ、そういうことだったのかみたいな、
あ、うん、ね、種明かしっていう、
種明かし ね、
うん、ね、これ、ね、別に騙すわけではないけれども、
うん、
もう喜んでもらうということが目的だとすれば、
はい、うん、
のマジシャンが種明かしをしたら、う
ん、はい、
その喜びが台無しになっちゃう、
うん、
というのと同じで、
そうですね、
はい、
はありますね。
はい、
マジシャンの種明かしは、
はい、
まあ、今もね YouTube とかあるんで、
はい、
多少種明かししてるのありますけど、
うん、
まあ、残念だなっていう、え、それそんなだったのっていう思いと、
はいはい、
それすらもできないっていう、
うん、自分でやると
本当マジシャンってすごいなと、
すごい、それ思いますね。
思いますよね、
はい、
二重に残念っていうのがありまして、うん、
はい、
だそれをあそこまで、
うん、
って見せるのは、
うん、
やっぱすごい技術だなと思いますけど、
ですよね、うんうん、余談ですけど、
はい、
カードトランプを、
うん、
パッとこう出して、
うんうん、
でこう手の後ろに隠す技、
はいはい、
あれをよく私やるんですけど、
あ、やるんです
やるんですけど、
はいはい、
よく失敗するんですよ、
はい、
で、ね、それをこう、ね、スタッフとかにパッと見せると、
うん、
見えてます見えてますって、ね、それをもう確実に成功させるっていうのは、
いや本当すごいですよね、
すごいですよね。
なんだっけな、
はい、
カードが一番上にポコッと上がってくる、
あ、はいはいはい、
シンプルなトリックがあるんですけど、まあ、手の中でこう2つの、ね、
はい、
山をひっくり返すっていうの
が
あるんですけど、
はい、
あれね本当できないですよ、
はい、
でミュージシャンじゃないや、マジシャンがやってるのを見ると、
はい、
もうね動画で見てもわからないという、
あ、
一瞬のうちにあの動きをやるのかっていうね、
はい、
なんか1週間ぐらい練習しましたけど、
うん、
できないです、は
い、できなくて終わったと。
いや、できないですね。あれは多分1年ぐらい練習すればできるのかなと思ったら、
うん、
ね、なんか10年間で身につけましたとか時々出てくるんで、
いや、
これはもう見てるだけなのかな、
ね、
はい、
あれですね、マジックの中で、うん、メンタルマジックって呼ばれる、
うん、
ジャンルが、
はい、
あるんですけども、それってこのネイロ塾でも、 このトークの方に関係するので、はい、取り上げられそうですね。
あ、それ面白そうですね、
はい、
メンタルマジック、
はい、でいずれやりましょう。
トークもね、
はい、
マジシャンの重要なスキルの一つです
ね。ですもんね。
とにかく気をどこに、ね、
はい、そうそうそう、
散らせるかっていう、
はい、
もうそれが全てですから、
ね、うん、
それやりましょう、
はい
はい、ポッドキャストでやっちゃうっていう手もあります、
ね、いいですね。先にちょっと、
はい、つい喋りすぎちゃうんで、
うん、
はい、
はい、
そこは気をつけないといけない。
本編はこちら、
本編はこちらっていう意識でやらないと、
はい、
はい、ということで、
はい、
今回は偏方性の原理ということでお届けしましたけれども、
はい、
はい、まあ、気をつけなければいけないこともありますが、
はい、
非常に、ね、強力で、
はい、
コミュニケーションにおいては最高の戦略になると思いますので、
はい、
使っていただきたいなと思います。
思います。
はい。
はい。
じゃあ本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。